Radio.
やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサークスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り。
東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第180回第5のボクシングノーライフ、安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は8月27日、オンエアは9月1日からになります。今回のゲストは初登場です、日本ライトフライ級新チャンピオンの大橋夏選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、8月16日に、神山選手に10回 TKO 勝ちで2度目の挑戦で新チャンピオンになりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、これチャンピオンになってから10日経ちますけども。
まだ実感というのは全然なくて、
はい、
まあみんなが本当喜んでくれるのが嬉しいなー、うん、
このでも反響の大きさみたいのはやっぱありますよね。その
わーすごいありますね。こういろんな方からメッセージいただいたり、うん、こう SNS のフォロワーさんが増えたり。
ああはいはいはい、
そっちはやっぱ結構すごいですね。
やっぱ今これからじゃ表敬訪問行ったり、
はい、そうですね、
ね、感じですよね。え、この番組は知ったんですか。
ちょっと前に、
うん、
あの栗原啓太選手
は
あって、
うん、
その時は聞いた
んです。あ、本当ですか、ありがとうございます。
僕はあの梅津く
ん
とスパーリングしたりしてて、
う
ん、そういうので、うんうん、あの試合を見てて、
はいはいはい、
でまあそこから、まあ、栗原啓太選手が勝ったっていうので、でたまたま目に入ったのでその時
聞いたっていう。なるほど、 ありがとうございます。じゃあそうこう基本チャンピオンが出る、
はい
はい、番組なんです。
嬉しいです。
いや、いろいろめちゃもうね、いろいろ聞きたくて、
はい、
いや、これもう見事だったんですけど、
はい、
みんなをこう欺いたというか。
そうですね、
この戦前インタビューの時にこの試合僕は打ち合い、まあもうみんな思ってると思うんですけど、バチバチの打ち合いになると思ったんですよ、
はい、
うん、それがどうですかと。あの大橋夏が距離を前後のステップのね、
はい、
これはびっくりしましたよ。これはどういういきさつでこの作戦でいこうと。
まあまず、まあ、毎試合なんですけど、会場からどうしたいっていうふうにまずは聞かれるんですよ、うん、まあすごい僕のしたいことを尊重してくれるので、
うんうん、
でも僕はまあ以前からやりたいと思ってた相手だったので、亀山選手は、
うんうん、言ってましたね。
もうやるときはこうするっていうふうには決めてて、
打ち合いじゃなく、
打ち合いじゃなく、
うん、
あの足距離っていう、まあそれを思ったのはもう本当あの野田選手の試合とか、
うん、
まあ、あとキルギス戦とかを見ていく中で、
うん、
で、あ、亀山くんって意外とこう行かないとあたふたしてくれるんだなっていうイメージがあったので、
うん、
それでもうで、あとはもう僕の世間の評価というか、
はい、
もう打ち合い上等1ラウンド目から行くだろうっていうのを全部使えるもの全てを使って何が何でも勝ちに行くんだ。
そんな前からもしやったらこうで行こうと思ってたんですか。
そうですね。
んでもちょっと待ってください。よ、立てたこともすごいし、
はい、
それをあのタイトルマッチの大舞台でやろうって決心して、もう大博打じゃないですか、要は。
そうですね。
それを、だってそういう練習も今までしてこなかったわけですよね。こう足を使ったああいう。はい、それを、出せたというのも素晴らしいなと思ったんですよね。うん、
ただ実は、
実は、
うん、今までどの試合の時もスパーリングではああいう動きを何回か練習するんですよ。
自分、おー、おい、おい、
はい、まあ、各ラウンドでテーマを決めて僕はスパーリングをしたりするんですけど、うんうんうん、絶対ああいう練習は入れるんですけど、今までやっぱ自分の気持ちが前に出すぎちゃう、
うん、
まあ、こう気持ちを抑えきれなくてインファイト、
うん、
ガチャガチャのラフファイトになってしまうっていうのが、うんうんうん、こう僕の中の悪いところでもあり、はい、いいところだったので、
はい
はいはい、うん、今回はもう本当テーマはもうほぼ我慢でしたね。
我慢、
はい、うん、行きたいところで僕は被弾が多くで集中力が切れてイラついてしまったりとかも。
不安じゃなかったですか、あの作戦、はい、もう多分ラストチャンスってやつじゃないですか。
そうですね、
作戦を大幅に変更してハマんなかった時とかでそういうことは考えなかったですか。もうこれがハマるはずだみたいな。
ハマんなかった時の練習もしてました。
それはもう打ち合う。
まあ、あのプレスのかけ方から追い方から全部意識してはいましたね。
それで僕はやっぱりこうジャッジ観客をあれと思わせたのは初回の左フックですよ、
はい、
引っ掛ける左フック、あんなのは見せたことがないですよ、うん、
あれは
一度も見たことないです。
あれは、うん、亀山選手と野田選手の試合の時に野田選手がうまくあれを使ってたんですよ、
は
あ、でこれは使えるぞと思って、まああの2ヶ月間ですけど準備までそこでこう練習はしてきました、ね、
いや俺今鳥肌立ってますよ。これ何そのよくそう使えるぞでよくこうよくぞ出せたなと言ったらあれなんだけど、
僕はまあ
器用
ではないんですよ
と思います、
はい、あの本当はあの不器用なので、ただ不器用がゆえにやればやるだけ体が覚えてくれるというか。
でもこの短期間で、
そう
えこの作戦で行きたいって時の会長の反応ってどうだったんですか。
会長はでもあの多分考えてることが結構一緒だったので、あのまあその理由として一番大きいのは、
うん、
前回のあの川光選手との試合、
うん、
あれを見ていたので行き過ぎは良くないっていう、
うんうん、
お互いの共通の認識があって、うん、でそこから、まあ、会長も僕が意外とああいうボクシングできるっていうのを知ってるので、
うん、
そうお前は小さい時からやってるからああいう動き染みついてるはずなんだっていうふうにもう信じてくれてましたね僕を。
とにかく試合になると熱くなっちゃう。
そうですね、試合になると熱くなってしまう。
でもこのこれが大橋選手の良さというか、
はい、
いいとこなんですけど、前日計量でね、なんだろう、相手の好きなようにさせないって言ったんですよ。
あ、はい。
言っちゃったと言ったらいいんだけど、
あのポロって
出ちゃいましたよね。
出ちゃいました。はい、
僕はあの時にハテナが出たんです
、はい。
うん、どういうこと、これはこんなこと言うと思わなかったから、そのなんだろうな、もう打ち合うと思ってたんで。
はい。
もうで神山選手ももう打ち合うと思った、はい、言っちゃったと思った。
言っちゃう、だから試合前にやっぱこう煽り V とかでもあるじゃないですか、はい、あの時まではもう僕はもう本当にこうなんだろうポーカーフェイスか、もう、
はい、
もうみんなを騙すつもりでいたんで、うん、もうバチバチにやりますよと、
うん、
もう本当もう皆さんも思っての通り打ち合いに行きますよっていう感じでうまくいってたのに、ちょっと計量の時に
僕のね
高まりすぎたのと、あんだけこうスルッと聞かれるとポロって、
ああなるほど、
はい、
いやあれはだからまあまあ、
はい、
あれって僕も思いましたもんね。どういうことなんだろうと思ったけど、
ついポロッと
で出ちゃった、はい、しまったと思いました、
思いましたわーと思って。でも実は煽り V の時にも、うん、こう撮ってる中でちょっとこう話してるうちにこう気持ちが緩んでしまって、
うん、
いや前の手をとかまでは言っちゃってた
けど、やばいじゃないですか、うんうん、
あの時もわ失敗したと思って、計量の時も結構心の準備はしてた、絶対何を聞かれても、
うん、
打ち合いに行きますって言うぞって決めてたんですけど、
僕の聞き方がうまかった、
いやなんか引き出されてしまったというかポロッと
なるほど、
はい、
はあ、いやそれでもう作戦がうまいことハマって、
そうですね、
やりながら どうなんですか、こんなにハマるもんなのかなって思いました。
やってる時はどっちかっていうと、うん、もっとあの先にやりたいことがあったんです
よ、うん、
やっぱそれをうまくつなげさせてくれないというか、
あ、
う
ん、
やっぱこう、あやっぱチャンピオンなんだなっていうの
は、いや本当にそうですよ、
はい、
うん、亀山選手はこうポイントでリードされてても、
はい、
最後までこう、
そう
ですね、なんだろうな、やるべきことはこう、
はい、
うん、ブレずにみたいな、
ブレずにでやっぱ最後までこう、
そう
目が死なないんですよ、
うんうんうん、
彼、
はい、
そこがやっぱ油断もできなかったし、
うん、
こう行きたいとこで行ききれなかった要因でもありますね、
はい、でも前半フルマークと、
そうですね、
それを聞いた時どう思いました。
まあ予定通りだったっちゃ予定通りだったんですよ、もう前半フルマークで行くプランで行ったので、
はあ、
まあ、僕の、まあ、会長には言ってなくて勝手に僕の中で決めてたプランとしては1ラウンド目の
あちょっと待ってこれ前半戦終了です。すみません、ね、
はい、
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦でございます。え、フルマークは想定内だったんですか？
想定内というかプラン
プラン
通りというか、まあその1ラウンド目2ラウンド目の感触次第で変える予定だったんです、うん、僕は、まあ、ただ僕の理想としては5ラウンド目フル5ラウンド目の公開されてフルマークを狙ってたんで、うん、最初からで、まあもう全て、まあスタミナをそこで半分以上もういっぱい使ってでもフルマークでいたかったんですよ。そうしてくれた方が彼が単調になってくれるので、
うんうんうん、
もう来るしかないっていう状況、はい、僕はもう行かないっていうプランで決めてたので、はい、
だけど途中で見ながらバッティングありましたよ、はい、うん、
ちょっとあれは、
うん、
あれはずっと気をつけてたんですよ。まあ彼はこう低いじゃないですか、
はい、どうしてもサウスポーですね、
はい、うん、で今回というか、まあ僕はボディから崩していくっていうのがまあ会長とのプランだった、うん、ただやっぱそこで頭だけは気をつけようなっていうので、
うんうん、
ただ後半やっぱ疲れてくるとどうしても上体が前に倒れてしまったりして、はい、
うんうん、
っていうので結構そこでちょっと入ってしまってっていうような感じでしたね。
川光戦でもこう、はい、バッティングでちょっとこう、
そうですね、
あの休憩があってみたいなあったじゃないですか、はい、あれはどうですか、頭よぎりました？
わっ、あ、でも大そこはもう全然心配はしてなかったですね。
お
ー、なんか、うーん、川光さんの時っていうのはもう本当にこう首から下がこう急に埋まってしまったような感触、
埋まってしまう、
もう立ってるつもりではいたんですけど、うん、あの視点がすごい下にいて、はいはいはい、でロープ掴もうとしても遠くてっていう状況だったんです。今回はあの、まあ、ちょっとくらってきちゃって、
はい、
まあでもやっぱその前回タイトルマッチでバッティングの経験があったおかげですごい冷静では いました、
ね、うん、
は
い、まあ、そういう経験もね、
はい、
今言ったんですけど本当にめちゃくちゃ落ち着いてて、
はい、
勝った瞬間もなんかそこは なんていうんですかね、うん、
なんか僕も勝ったら泣いてしまうかなとは思ってたんですよ、はいはいはい、自分の中で。ただやっぱあの試合終わって勝ったってなっても、あ、本当にみたいな、
あ、
なんかこういまいち本当に今も実感がないぐらいなので、
うーん、応援者もなんかこう喜んではいるけど、はい、このなんだろうな、なんか全体的に落ち着いてるように見えたんですよね、陣営も、
はい、もうあの会長自身も、まあ、はい、2人で話したんですけど、あの、え、本当に終わったのみたいな、そういう感じでしたね。僕らもまあ、多分あまりにも、まあ、作戦がうまくいきすぎたっていうのもありますし、はいはいはい、で、まあ、やっぱベルト、いざベルトが来る、
うん、
手にしても、あ、まあ、重いなぐらいで、
うん、
本当に終わったのかどうかも本当認識できてはなかったんだと思います、まあ、興奮してたっていうよりは、まあ、なんていう、何が、
うん、
当ては何がこう近い表現なんだろう、あんまなくて、
あそうそう、あれも聞こうと思った。入場時にハットかぶってきたんですよ、
はい、
めちゃめちゃかっこいいなと思ったんですけど、
はい、
今までなかったですよね。
なかったっすね。
あれと思ったんですよ、それも。あれは
今回あの、うん、タイトルマッチが決まったっていう時に、
はい、
まあ、僕があの行かせていただいて好きなハット屋さんがありまして、そこの方が、あ、じゃあ作るよって、大舞台なんだし、
あ、
作っていただいて、
はいはい、
でまあ衣装にも合うんじゃ
ない、合いますよね、はいはいはい、
でまあやっぱこう全てを完璧にして臨みたかったので、
うんうん、
もうかっこつけていこうと思って、
あ
もうだから入場の時から、はいはい、今日は俺が勝つ日、俺が主役だと思って、
うんうんうん、
もうあのハットをかぶってビシッ
と。1回目と2回目の挑戦でやっぱ気持ち違いましたか？
違いましたね。
1回目はやっぱどうしても気持ちがこうなんだ、高ぶっちゃうというか、
高ぶってしまうのと、
うん、
うーん、怖かったっすね。
は
い、1回目の挑戦の時
は怖いっていうのは
何ですかね、
うん、
こう復帰して3戦目かな、うん、確かあそこまで練習して臨む試合っていうのが、うん、まあ初めてっちゃ初めてなんですよ、はい、まあ復帰してからも努力というか練習量は全然違うので、はい、うん、まあ、毎試合怖いなっていう中で、うん、タイトルマッチという舞台で、まあ、応援してくれる方もすごい来てて、
うん、
そんな経験したことがなかったので、うん、みんなを裏切ってしまったらどうしようとか、は
あ、
何よりも負けた時どうしようっていう自分の努力が否定されてしまう、うん、もうだからその時で負けのことばっかを考えて、負けたらどうしよう、負けたらどうしようっていう、だそれが、まあ、あの結果につながってしまったのかなとも僕は思ってます
ね。そうですね、あの一回ブランクあったんですね、
はい、
え何年ぐらいだったんですか？
4年半。
4年半、
はい、
そう6回戦の試合で負けて、
そうです、
はい、4年半、そっからこう今質問がちょっと来てるんですけどね、
はい、
4年以上のブランクを得ての復活、そこからの王座獲得はなかなかない話ですと。ブランク前より強くなれた一番の理由は何ですか？
やっぱ周りの方たちですかね、そこは。
へえ。
だからなんか本当もう復帰を決めたのは自分のわがままなので、
うん、
でやっぱまあそこで奥さんと出会って応援してくれて、でまあ会長が温かく迎え入れてくれてって中で、
うん、
やっぱ僕の練習すればするほど、
うん、
こう応援してくれる方たちが増えたんですよね、昔に比べて、うんうん、でやっぱそのなんだろう、みんなが喜んでくれると嬉しいんですよ、勝って喜んでくれるっていうのが、うんうん、そこが一番僕のこう頑張るモチベーションになったので、
うん、
それがやっぱ強くなれた要因として一番大きいかなと思います、
ね、前は違ったんですね。
前はあの本当にあのお恥ずかしい話なんですけど、モテると思ってプロボクサーになったん
です。いやでもまあそういう人多いですよね。
そうですよね、うん、はい、で練習が夜じゃないですか、はい、遊び行けねえじゃねえか。でもやっぱ遊びたい盛りだった、ね、やっぱどうしてもそっちに流されてしまってたっていう。
あんまり練習しなかったん
です。とてもそりゃ。
いやでもこれやっぱ大橋選手といえばまあ断らない。
そ
う、ね、オファーを断らないという、もう本当にそういうどこでも行くんですよ。
どこでも行きます僕は。
本当に、はい、だってでもこれ思ったんですけど、再起決めたのが完爆したの3年前、
はい、
あの時4回戦だったんですよ。
そうです。
もう1回3年後日本チャンピオンだなんて思いましたか？
思ってなかったです、
ね、ですよね、
はい、
そっから大阪ベトナム、ベトナムってベトナムもしかもバンタム級でやってたじゃないですか、
はい、
なんでそんなに断らないですか？
なんかまあ試合できることがやっぱ幸せじゃないですか、ボクサーにって。
まあまあまあまあそうですね、うん、
でまあ呼んでいただけるのであればどこでも行くし、試合選んでる余裕もない。
身分じゃない、
身分じゃない、選べる立場じゃない。
今からは選べますけどね。
いやそうですね、
うんうんうん、
選べはするんですけど、まあでもそこは今までと変わらないスタンスで行きたいですよね。
あもう本当強い。いやでも戦歴見るとすごいですよね。まあこんな強いよくやってきたなっていう、うん、
なんかそうなっちゃいましたなってましたね、気がついたら、はい、
もう基本やっぱ断らないですか？
断らないですね。まああの本当に今までどう、今までもう全部勝つつもりで受けてるし、
うんうん、もちろんもちろん、
うちの会長たちも行こうよ勝ってやろうぜっていう感じ、
まあ、基本的に湘南琉球みんな行きますもん
ね。みんな行きます、
ね、まあ大橋くんだけじゃなくて、はい、みんな地方も行くし、はい、
どこでも
格上ともやるし、
やりますね、
はい、
かっこいいじゃないですか。
いやまあ かっこいいですか、ね、
はい、僕のまあそのかっこつけたがりなんで、
いやかまあでもそう勝ってくるんですよね、
はい、
ランキングバッターのも大阪
だ、大阪
そうなんですよね、 期2戦目、3戦目ですね。3戦目ですよ。はい。大阪、ベトナム、大阪です。何考え、それで日本タイトルマッチ1回目のね。ほんと、すごい、言われないですか、でも周りに。
言われますね。
言われますよね。
はい。でも、僕の中で別に、まあ、やりたくて言ってるし、
うん、
いやいやいや、普通じゃないみたいな感じですね、僕からしたら。うん、なんか、倒せばいいじゃないですか。
いや、でもその、まあ、こういったらだけど、勝つ時もあれば、負ける時もあるじゃないですか。
はい。
負けた時は、いや、受けなきゃよかったなとか思わなかった。
思わないっすね。
思わない。
うん、はい。どちらかっていうと、まあやっぱその、毎回思うんですけど、まあ相手の方が努力してたんだよなって飲み込みます、そこは。なんかまあ時の運じゃないですけど、
はいはい、
まあこういうスポーツである以上。
で、その断らないので、これって言ったらやっぱり、今をこう、ときめく、ね、世界チャンピオン、こうと言われてる、片岡ライト選手の、デビュー戦の相手。
はい、
うん。
これは、もう今、言った手前、また言いにくいんですけど、初めて後悔しました。試合終わった後に。
あー。でも、オファー来た時に、デビュー戦の相手、はい、うん。鳴り物に入ってきた。舐めんなよって多分思って。
思いましたね。
うん。
で、まあ、受け、
それはスパーリングはしたこともなく、
スパーリングは一度だけさせていただいて、
はいはいはい、
それこそ湊選手の試合が決まった時にさせていただいてて、なんだこいつはと、強すぎるだろと、
はい、で来た時に、
はい、
まあランキング奪いに来たんだぞと、
はい、
はい、
でまあ僕は結構意外とこう見えて考えるんですよ。
おお、はい、
で、まあ、彼が今後プロで経験をしてきて、
うん、
日本ランキングすぐ入ってくると思ってたんで、うん、倒せるんだったらここしかないんじゃないかと思ったんですよ、ね、プロデビュー戦、
はい、
でまあ、
うん、
多少力みも出るだろうし、
うん、
で8オンスでの経験がない、ここでしか彼を倒せないと思ったんです、
はい、
だからこそここで逃げたらダメだろうっていうふうに思いました。 あとは純粋に舐められたなと思って悔しかったですね。
うん、で実際拳足あ交えて、
はい、
うん、
1ラウンド目で、
うん、
なんすかね、あ、もうプロなんだなとは思いました、ね、それと同時にもう僕これも恥ずかしい話で、うん、3ラウンド目ぐらいから覚えてないんですよ。
あ、
もうとりあえず思い出せるのって言えば、みんなが僕の声をこう呼んでくれてるというか、コールしてくれてるとこしか印象にはもう残ってなくて、頭の中には。
さっき言ってたそのこう初めて後悔したっていうのは
なんで受けちゃったんだろうって、まあ僕、うんうん、試合終わった4日後とかにテラトレの合宿には参加させていただいて、
うん、なんであれだけのダメージをってすぐトレーニングしたんですか。
4日後にそうですね、もう予約してたんですよ、試合終わりだし、いけんじゃん、ファイトマネーも入ってるし、払っていっちゃおうっていうあれで、もう勝つつもりでいたんで、
はい、
勝って、はい、厳しいまたトレーニングするぞって思ってて、
はいはい、
ただやっぱすごい合宿きついん で疲労困憊でホテルの部屋に戻ってソファに座った時にこう本当立ち直れないぐらいこうやっぱ疲労もあって、
うん、
で夜ホテルの部屋で一人っていうのもあって、すっごいこういろんな感情が押し寄せてきて、もう俺ダメなんじゃないかなってこうすごい落ち込んで、なんで受けたんだろうみたいな、もう初めて戦ってる相手に対してこう、あ、これが世界に行く子なんだと思っちゃったんですよ、試合中に。もう2ラウンド目で鼻折られて、もうその時にこれが世界かなっていう風に思っちゃった自分がいて、それがまた悔しかったんですよね。
そこででもこうやめようとはやっぱ思わなかったですね。
思わなかったっすね。まあ、よぎりはしたんですよ。もう、こんだけ得られたらいいんじゃないかっていう。はい、はよぎったっすね。
そこで来た日本タイトルマッチ。
はい、
うん。どう思ったんすか。
まあ、めっちゃ運がいいなっていうのと同時に、うんうん、これは結構、まあ僕、独特のあれ受け取り方かもしれないんですけど、まあ、ボクサーとしての余命宣告をされた気分だったんですよ。これがもうラストチャンスだと思う、
うん、
これに負ければもう引退しかないかなっていう あれだったんで、
まあ、こう言ったらあれだけど、まあ、普通に考えたらなかなか勝つパターンじゃないですもんね、
はい、そうですね、
前線デビュー戦の相手に負けて、
はい、
その選手がタイトルマッチ、
はい、
うん、
でまあもうで僕タイトルマッチって何十年もやランキングにいる方がやっと挑戦できたりっていう世界
で、うん、そうですね、うんうん、
本当もうここを落としたら僕にはもうチャンスは巡ってこないだろうっていうので、うんうん、もう本当に緊張感というかなんていうんですかね、怖かったっすね。
いやさっきの話戻るんですけど、うん、そのラストチャンスにあの作戦を持ってった大橋選手陣営の絆の深さ、うん、そしてあれをやりきったことに僕はもう感動しましたね。
ありがとうございます。
いやよくあれを持ってったなと、まあ、でも、まあ、いきなり変えたんじゃなくてそれを、もともとできてたってことですよね。
そうですね、もともとできる
引き出しを、はい、あそこの大一番で初めて使ったってことですよね。
そうですね、だからもう本当に我慢我慢我慢の
言ってましたね
テーマだったんですよ。
はあ、なんとか行きたくない、あでも一回行こうとしたんですよ。
そうです、で亀山くんの右フックをもらったんです、
うんうん、
でその時に、
うん、ずっと狙ってましたもんね、
はい、う
ん、
ちょっと聞いちゃったんです僕多分、
はい、
聞いて、でもセコンドの声はしっかり聞こえてて、で一旦距離を取って、
あはいはい、はい、そうですよね、うん、
そこがやっぱ今までの経験が出たのかな、
ね、
まあ、片岡ライト君との試合の経験があって、
うん、
初めてあんなに落ち着いてたリングだったんじゃないかなっていう。
もう一回ジャブから立て直しましたもんね。
そうですね、一回リセットしよう
と思って、
う
ん、はいはい、
しっかりジャブからでした
。いやこれ残り5分か、もっと聞きたいことなんですけどねどうですか川端会長に対する思い。
いやー会長にはもう
勝ったな、ベルトをこう渡したのね、はい、
やったぞとは思いましたね、はい、もうや何が、まあ、僕のライバル五十嵐がいるんですけど、うん、僕が一番最初にベルトを渡したかった見せたかったんですよね、
うん、
でまあ喜んでもらって、
うん、
ただやっぱこっからなんで、
うん、
ちょっと会長こっからもちょっと迷惑かけるんですけど、
うん、
よろし また一緒によろしくお願いしますと。
会長泣いてました。
会長は泣くのめっちゃ我慢してました
ね。なんかもう熱血先生みたいな。
いやもう
本当にすごいですよね。
はい。
なんかこう取材行った時に、
はい、
大橋くんじゃなくて、
はい、
こうなかなかスパーでうまくいかなかった4回戦の子に、はい、一生懸命をこう感情を抑えながらね、はい、教えるんですよ。うん。
あの人まだ現役なんですよ。心が、
はい、
会長ではあるんですけど現役の選手だと思ってるんで僕は、
はい、
だからこそ僕も 100% でぶつかるし、
でこのライバルって言ったら五十嵐くんの試合、ね、試合を見て復帰を決めると、
はいはい、
その五十嵐くんが、まあ、このオンエアされてる何日か後に愛媛で試合があるんですよ、
はい、
その五十嵐くんが試合に見に来なかった、あえて、
はい、
体調のこともあって、
はい、
そこにまた僕はちょっと感動しましたね。あえて行くんじゃなくて、はい、動画で見て刺激をもらうっていうって勝手に思ってるんですけど、
ここはやっぱ僕も分かるんですよ気持ち、
はい、
ライバルですからね僕らって。同じ、まあ、ジムで戦うことはなくても、
はい、
一番負けたくない相手なんですよ、
は
い、やっぱそこはお互いに、
うん、
こうまあお前もかっていう感じですね、は
い、いやーこれちょっとな古着のこととかいろいろ聞きたかったんですけどね
いや
まあでもまあ年内、
はい、
多分初防衛があるでしょうと。どうですこのこっから目指すところっていうのは、うん、
そうですね、まあ僕ってこう先を見て動けるタイプじゃないので、
うん、
まあ一試合一試合、目の前の一試合も本当に勝つことに全集中というか、
うん、
まあ行く先は、まあ次はやっぱ OPBF、
うん、
もともと OPBF のベルトすごい好きなので、
うん、
ちょっとそこに絡んでいけたらとは思ってるんですけど。
OPBF は今誰だ？
今クーイですね。
ああクーイ、
片岡選手が10月。
あそうか。
はい。
あかそうか。あお時間です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
ドッグンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、あっという間にエンディングでございます。いや、ちょっともっと聞きたいことあったんだけどな。はい、 RSC からのお知らせです。9月に入り、少しずつ秋の気配を感じる季節になりました。 RSC オンラインショップではジムワークはもちろん、街でも着られる T シャツやハーフパンツ、秋に活躍するアイテムを取り揃えています。新商品やイベント情報も公式インスタグラムで随時お知らせしております。ぜひ RAC プロダクツで検索してみてください。皆様のご利用をお待ちしております。というわけでね、次のゲストはまだちょっと決まってないんですけども、まあ、9月もタイトルマッチ多いんで、まあ、その中でちょっと選べたらなと思います。お時間です。さようなら。
ありがとうございました。